スは私の嵐の逃れ場、悩みの時の酒どころの岩。私を追うかけ嵐の逃れば、何が起ころうとも恐れはしない。あなたはの一に固く立つ日は、あなたは弱き私の嵐の逃れ場。
今日も一緒に御言葉を分け合うことができることを学べることを感謝します。エーメン。この時間が短い時ですけども、祝福されますように。主よ、ただ、私たちはあなたのいつものようにお約束を元に信じて、この時が聖別されますようお願いいたします。主よ、2人3人、それ以上のものが今あなたの御名の下で集まります。そこにあなたがいてくださると約束してくださっています。それを信じます。ありがとうございます。どうか あなたの名によって父の身元から使わせるされる聖霊の助けを得て、私たちが神様ご自身が私たちに証しされたいこと、それを受け入れることができますように助けてください。エーメン。主を感謝します。聖霊で私たちを満たし、真理に対して私たちの心が開かれますように、また各自、本当にあなたが深く愛しておられるので、私たちを正しい道に導いてください。エーメン。私たちの主イエスよ、感謝します。あなたこそ我らの救い主であり、希望であり、真理であり、命、道です。ありがとうございます。感謝します。あなたの御心が、ここでなされますように、このひとときをあなたが祝福し、導いてください。皆が崇められますように、私たちがあなたにもっと近づきますように、あなたが喜びとなりますように、イエス・キリストの皆でお祈りします。主を感謝します。皆さんそれぞれ、いろいろ学ぶことがあって、本当にこのある面ではこのインターネット感謝ですよね。 誰かが一生懸命調べたことを私たちはこう一瞬にして映像付きでガブガブガブって吸収させていただけるというかね、まあ時間かけて、コツコツ宝探ししてくれた人は、まあ、それなりにまた、神様の祝福があると思います、でもそれをそうした恵みを世界中の人とね、効果的な方法で、分け合えるのは感謝ですね。今ちょっとこのクラスが始まる前に、一緒にいるここにメンバーの人たちが最近、まあ、インターネットの恩恵かなと思うんだけど、そういう健康についてであれ、食物についてとか、そういうことについて、ちょっとお話聞いていて、本当にお互い益に扱っているわけですけど、もう最近前にもちょっと話しましたけど、私はイクサスっていうね、ドットコムの、なんて言ったらいいのかな、自分なりの勉強をやってんですけども、それで、最近これはいいなと思ったことはね、ちょっと分け合うんで、もし参考にしていただけたらと思いますね。このサイト自体がだいたい観覧にフォーカスしてるんですよ、ね、で黙示録とかね、もちろん基本神、三位一体の神についての基本的な知識もそこにあるんですけれども、私はいい参考書を見つけたなという感じで、黙示録の今まで分け合ってきたのを最終的にまとめる前に、ちょっと自分が十分カバーしてなかったところを補おうと思ってやってたんですけども、その際に、ここはまず、黙示録の前に、見ていてくださいというところで、この著者ですか、ルギンビルっていう人がね提案していたので、そこをこう見ていた中で大切なポイントというか、これも大切だなと思ったのが一つのことなんですね。それは、悪魔が私たちに対して戦いを挑んでいるんだけれども、何をどういう面で非常に戦ってくるかというと、神様と私たちの交わりですよね。交わり、神との交わり、ね、で人が作られた一番最初もね、エデンじゃないですか、エデンの園ね、そこで人が何をしてたかっていうと、その豊かなものを神様は人に与えたかったんですよね、喜びですよ、ね、で男と女を作って、そしてさらにというか、それ人が名前どういう名前をつけるだろうかね、美味しいものがたくさんあるわけですよね。それを見て神様はその作られたアダムとイブと会話をするわけでしょ。どこにいるんだっていうふうにしてね、素晴らしい環境ですよね。そして本当にどうですか、みんな交わりするとき、交流する場っていうのが環境いいといいですよね。リラックスできる神様ってやっぱり素敵ですよね。なんかそういう神と人との交わりの場をこう本当に設定して喜ぶね、顔を見たいし、で心を打ち明けたりとか、いろんなことを教えたりする場の設定をしてくださったわけですよね。で、それ それこそが人に大切なものなんだよってね、うん、まあ結局イエス様に、イエス様が、うん、先生律法の中で何が一番大切かですかって言われた時に、うん、心を尽くして思いを尽くして力を尽くしてまた精神を尽くしてあなたの主なる神を愛せよ、うん、ね、これが最も大切な戒めだと言われた。もうはっきり書いてますよね。だから聖書全体の中で一番大切な戒めって神と神を愛すること、神との交わりじゃないですか。でそれを本当にこう肉あるもの、罪を犯して罪のうちに生まれてしまったものにもこう思い起こさせるためであるかのように、この神の礼拝っていうのは神を礼拝することをずっと教えてくださってるんですよね。でそれは交わりなんだよということを教えてくれてるでしょ。エジプトの奴隷状態からのこのアラノに導かれたイスラエルっていうのは神を求めること、神を認めること、神を礼拝すること、ね、そして交わることを教えられますよね。幕やで聖書ですね、聖書で、で聖書し聖書っていうところが幕屋で、まあ、天幕で作られてるわけですよね。それが荒野の中、それを運びながらこう行くでしょ。で、そこで祭司が、大祭司が建てられますよね。でその幕の向こうが至聖所で、その神様が御臨在されているというね、そこに入っていって神と交わる、ね、ただそれは聖なる方なので、その前に聖所、至聖所の前には幕を隔てて、こっち側にその祭壇、犠牲の祭壇、そしてその次に旋盤が置かれていますよね。その大きい、洗いおけみというかね、それ海とも言われてるんですけど、そこで手や足を洗って中に入っていく。まず先に罪許してもらわなくちゃいけない、ね、そのために犠牲 の血が流されますね。だからそれを通してあなたが交わろうとしている神は聖なる方なんだよということをこうイラストしてくれてますよね。おい来たよ、ね、ではなくて、聖なる方でね、神は聖なる方だから、あなた方も聖なるものとならなければならないって、ね、だからただ私たちのこの交わりを神様とただの適用できるかというと、ちょっと気をつけなくちゃいけないところがありますよね。神は聖なる方なんだと、ね、もちろん神は私たちを創造された永遠の主なんで、でも求めておられることはこの霊の交わり、心と心の交わりなんだけれど、それがまず罪許していただいて、そして私たちは真理によって清められないといけない。 許されたからただそれでいいかというと、その水を象徴するように、水旋盤にの水が象徴しているのは真理によってやっぱり清められてそこに行くということだと思うんですけど、許されたんだから何でもいいということじゃないですよね。やっぱりイエス様もイエス様が弟子の足を洗ったときに、ペテロが、私はの足は決して洗わないでくださいって言った。そうしたらあなたとの関係は何もなくなるんだよって言ったんですね。だから、それだったら頭も全部ってね。でも、清められたものは、ね、全身洗わなくてもいいんだよってね。そういうふうに言われましたけど、 すごく意味がありますね。私たちはイエス・キリストの贖いによって罪許されたんだけど、ね、絶えず私たちは洗い清められてなくちゃいけない。なんでかっていうと、私が語った言葉によってあなた方はすでに清いのであるっていうんで、真理によって性別され続ける必要がありますよね。世にだからこの世の中で私たちが本当に神がすごく大切、一番大切としておられるこの神との愛の関係っていうのは、ね、許されて始まったこの関係なんですけども、絶えず真理の言葉によって私たちは洗い清められている必要がありますよね。ではその幕屋でのその礼拝っていうのは、私たちはこの肉体が幕屋だって言ってるでしょ、ね、この肉体とこの幕屋の関係っていうのはね、イエス様ご自身がその幕となられたわけでしょ。イエス様ご自身が道を開いてくれた。昔のそういう神殿礼拝っていうね、その後でソロモンになった時神殿建てましたけど、構造っていうのは同じですよね。聖所と至聖所っていうのがあるわけです。至聖所の方が神様の御臨在っていうね、そこに大祭司は1年に1回入っていくということなんですけども、そこの聖なる場所のがイエス・キリストが十字架につけられた時に、その上から下まで幕が真っ二つに分かれたでしょ。上からこう切られたっていうのは神ご自身が裂いてくれたんですよね。つまり隔てるものがなくなったということですよ。イエス・キリストの贖いによってね、すごいですね。つまりそこのね、神様は聖なる方なんだけども、この聖なる方が私たちのうちに住んでくださるということが始まったんですよ。
ああ、そっか。その前は聖所にい
らっしゃる、うん、罪あるものだから、うん、絶対に贖いをしないと、うん、血で清められないといけないよっていう規則でしょ、うん、ね、戒めですよね。でもイエス・キリストがその肉体を持って神の子羊となられて犠牲の血を流されたので、うん、私たちはその幕屋を通って行かなくてもいい、うん、イエス様ご自身の体がその幕屋のね、その幕となられて裂かれたわけです、うん、で神様ご自身が私たちのうちに宿ってくださるようになったわけ。でも基本というのは神への愛なわけです。神を愛するということ。神が私たちの間に住んでくださる、ね。それはただイエス様が人々の間にこの2000年前に肉体を取って住まれたっていうだけではなくて、それは一つのね、本当に、まあ、それもまだ一つの象徴なんだけど、本当の交わりは神の御霊が私たちのうちに住んでくださるということ。私たちがじゃあ神が御臨在する場所は至聖所だったわけよね。聖所だったわけでしょ。私たちはね、この肉体なる幕っていうのは宮だって言ってますよね。そこに住んでくださってるね。そこで何が行われるかというと交わりですよね。私たちの交わりと神の御霊との交わり、聖なる場所なんです。その交わりっていうのはこのエデンの園から始まって幕や神殿、そして私たち自身がその天国でも同じようにその天の御座っていうね、で私たち交わりますよね。イエス・キリストと共に、まあ、千年では治めるし共にですよ。で私たちはこの神の宮を作る一部の一つの石となれるわけでしょ、ね、生ける石となるわけでしょ。もう例の時代それ始まってるんだけど、とにかく神とのその交わりですよね。これが全部のゴール。神を本当に心から愛する。でエデンの園からずっとね、その神殿も幕屋も同じように基本が全部変わってないんで、 その死聖樹の中に何があるかっていうと、ね、パンとそして食材と、ね、そして香を炊くわけでしょ。これは神との交わり指すわけですよね。食するパンとなられ、そして香は祈り、ね、立ち上がる私たちの賛美と、ね、礼拝を受け入れてくれるわけでしょ。そして神の真理によって照らされるわけでしょ、ね、それはエデンの園の時の交わりによって、私たちが真理によって心照らされて楽しい交わり、このパンはその時何を取って食べてもいいという、ね、エデンの園の豊かさ、ね、プレジャーを味わうことができるわけね。で、天国に行った時も十二の木の実でいっぱいなわけでしょ。だからずっとその交わりことによる喜びというのがあるわけですよね。エデンとパラダイスというのはね、本当に大体似たような意味なんですよ。パラダイスというのはあの王の森という意味だったと思うんですけどね、エデンも喜びとかそういう意味だったと思います。それがね、神様との交わりのうちに喜びっていうね、私たちがこれからね、患難を通過するときでも、私たちのために神は荒野に備えていてくださっている場所があるわけでしょ。で、そこで養われるようになっているっていうので、たとえ私たちが自分のいるお家から追い立てられて、そして街道からで集まることができなくなっても、ね、神様は私たちと交わっていてください。これを私たちは覚えている必要があるかなと思うんですよね。のそういう共産国とかで保証してくれているその建物の中での、宗教の自由を保証してますよっていうね、宣伝のために用いられている街道ですよ、ね、儀式的なことはなされてるけど、そこにはそして信仰によって、一人一人がアクティブになると目をつけられる。なのこれ喜びの交わりじゃないですよね。でも、まあ、そしてそれがこう全体があまりにも燃えてきたら、多分教会の取り壊しっていうのがなされてたと思うんですけども、今聞く話ではね、そういう感じですよね。でもたとえそうなったとしても、本当の交わりに神様は導いてくれてるんだと。それは建物の中ではないですよね。それはもうヨハネの福音書の4章だったかな、ね、イエス様が井戸端の女に、サマリアの女に、この山でもエルサレムでもない場所で礼拝をする時が来るって、神は天の父は礼と誠を持って礼拝するものを求めておられるからだって言われた。場所は変わらないです、ね、でも私たち大切なのは神を愛する心ですよね。第一の戒めがそれです。で、礼拝場所が、教会が取り壊された、そこから追い出された、ね、牢獄に入れられた、愛のためにそういう目にあった、ね、イエスをどうしても必要としている人、もう本当に世界中の人ですよね。今これから世の終わりがこう近づいてきて、本当にあの人死んだ、この人死んだ、あるいは全人類がもう全部壊滅してしまいそうに見えることもあるかもしれないけれど、本当に福音が伝えられててよかったなとね、人はイエス様信じてたから、本当に天国だねっていう、ね、その本人も伝えたものも安心持てますよ ね、 ね、そういう中で私たちが礼拝の形式っていうのは、必ずしもみんながいつも、ね、この曜日に集まるということではできなくなると僕は思います、ね、すぐにターゲットの対象です。でも私たちのこの礼拝の 根本は神を愛することですよね。愛です。そしてそれはプレジャーなんです。喜びなんです。神との交わりが喜びをもたらしてくれるから、私たちは荒野でも迫害の中でも喜びの交わりを神と持てる。これはね、エデンの園から、ね、荒野をくぐったイスラエルの民、そしてこれ天国に行く、そして観覧を通過するこの最後の教会も皆同じなんですよ。それを支えてくれる力は神との交わりです。でそこから来る喜びなんですよ。神との交わりの中にある喜び。でそれはどんな迫害や苦難をも乗り越える勝ち得て余りあるパワーなんですよ。喜びなんですよ、ね、もうでそれは私たちが日々体験できる、日々神の真理を味わうことによって、まあ、御言葉を食べることによって、御霊との交わりによって、そして神様ご自身が日々私たちにくださっている恵み深い父の技を通して、もし私たちの目が開かれているなら感謝することがたくさんあると思います、ね、神様は恵みなしに慰めなしに取り残されないし、決して離れず捨てないと言ってくださっているイエスとの交わりのうちに私たちがとどまるなら、勝ち得て余りある勝利喜びが私たちと共にあるんですよね。だから礼拝は大切です。でもどんな種類の礼拝しているのか、ね、イエス・キリストを街道から追い出してしまったような礼拝そしてイエスを信じるなら街道から追い出そうともう決められていた場合もありましたよね。イエスを追い出して締め出している礼拝だってあるわけです、ね、一応そこでは本当は神を礼拝することになっているということなんですけども、
形式主義ですね。形式ばっかり、
うん、そう
心がない形、
うん、でもそれらのそういうモデル自体、ね、この日を聖なる日とし、神を聖なる、ね、神として、そういう全てのことっていうのは、ね、形式に戻ることではなくて、私たちがどんな、ね、束縛や抑圧やまた追い出されたりそういう中にあっても、ますます私たちは神ご自身との交わりの中に、私たちがこれ宮ですよね、宮として、ね、聖なる方の礼拝っていうのはできるように成熟していく必要があるんですよね。律法は、ね、本当に私たちをその生ける神との交わりの中に、持っていくその信仰に導くためのものだったわけです。それらすべての礼拝の形式もすべて、ね、私たちがどのような敬を敬って愛し慕う心を持って神を求めるかの教えてくれる教育係、ね、まあ、教育係ってありますけど、養育係ってありますけど、そういうのをいろいろなイラスト、例えを使って教えてくれてるわけですよね。でも一旦神との直接の交わりを私たちが持てるようになったら、それらに縛られる必要はないんですよ、ね、神は私たちを将来に備えているんです。そして深い交わりの喜び、交わりから来る喜びを体験してもらいたいんです。それは迫害の時だけその喜びに扱われるんじゃなくて、今それ私たちがその喜びにおいて、感謝において、深い交わりにおいて、で真理に対する愛において成長していく必要があると思うんですね、でそれが自分の喜びになっているなら変わらないです。迫害の時も患難の時も天国に行った時も変わらないです。神との交わりが喜び、それは 神様がもともと人を作られた時に意図されたものなんです。で、私たちが本当に、罪深い決断をして、本当に神から自分たち自身の決断で離れた、ね、子と息子になった、ね、あるいはそんなにも騙されていて何が真理かも見えなくなってしまった状態に、神様は光として、ね、真理として道として命としてやってきてくださったわけですよね、うん、犠牲がかかってます、
うん、
でも何よりもその交わりを回復されたかったんですよね、
うん、
それがイエス・キリストですよね、
うん、
ね、本当に神の愛、うん、これが、ね、私たちを支えてくれます、
うん、
それは神のご計画です、
うん、
神の愛のご計画です、
うん、
ね、これは天地を作られて言葉をかければ世界がパッとできる神の意志です、
うん
うん、その悪魔のとか天使とかの、
うん、
ひとしずくまた読み返、うん、最初読んだ時、うん、なんかちょっとよく分からなくて読み返したんですけども、
うん、
そのご計画、
うん、
でイエス・キリストを送られて私たちをあがなってくださるという、うん、そのそこまでやるかっていうことに、うん、御使いたちをびっくりしたわけでしょ。
そうね、うん、嫉妬したでしょう ね、
そこまでやるんだってそで、いやそこを読んで、
うん、
あ、御使いその御使いたちってという集団と、
うん、
私たちと肉体を持った集団、その違い と、私たちの決断を天使たちは見て、そこから学んでいるっていうね、その仕組み、うん、誰かがそんなことをちょっと、あ、そう、コンスピラシーをジェネシス6にそんなようなことが書いてあったみたいなんですけど、なんかよくピンとこなかったんですよね。見つかりたちが人間を見て学ぶの、それだけれども、もうちょっと少し理解がある、
うん、
あ、そういうことなんだって。
そうね。
うん、
そうすると、なんか、天使たちは、この私たち、肉体を持っている、弱い存在である私たちを見て、彼らの持っていないものをすごくこう妬ましく思ったわけですよ ね、
そうですよね。
で、それを得るために自分の持ち場さえも離れてやってきちゃった、ね、まあ、それ自体がもう彼らの罪だし、とどまるべきところを捨てたっていうことで持ち場を離れた、でまで自分の欲に駆られたっていうね、でそれを実行してしまったという罪なんですけれども、私たちは自分たちが今持っているものっていうのをすごい感謝する必要がありますよね。それがただ罪によって汚染されてしまった状態で、肉自体は悪いものではないのに、肉にその罪の性質というかね、まあ、まあ、こうかかってしまった状態なんでね、で祈りと信仰によって全てのものを清められますよね、うん、それが清いものには全てが清いのだ、ね、で与えられている自由というのを私たちは、うん、本当に神の栄光のために、
うん、
意識的な選択とこう神の導きに従う、ね、神の御霊によってなされるということでなければ、簡単に神様が与えてくれた本当は祝福なんだけどもね、
うん、
今この世であって肉に罪がこう入ってしまっている状態の中では、御霊に完全に支配されることによって、そのありがたい本当のありがたいものっていうのが再確認できるんだろうなと思うんですよね、
うん、
それは何についてでも。だからパウロは飲むにも食べるにも、また何事をするためにもするにも、神の栄光のためにすべきであるというのは、そういうところなんだなと思うんですよね。だから本当にある面では際どい 同じことをやっているようで、あるいは慣れたことをやっているようだけれども、簡単に私たちは自分中心の行動に出ちゃう、肉欲に従っちゃう。でも肉を持ってるんだから、まだ食べれば美味しいという肉をまだ抱えてるんですよ。イエス様を受け入れた段階に肉から卒業ではなくて、でもそういう中でその御霊に、神様のもともとの意図は肉体を塵から作って、それに神の息を吹き込んで、それは非常に良かったんですよ ね。でも罪許されたら本当に良い状態の神の栄光をこの肉体でも、食べるという肉的な行為を持っても神に栄光を着せるでしょ。かえってその弱さを抱えた肉をまだ持っているで、簡単に罪をまた犯しうる肉ですよね、私たちが肉に委ねたらね。でもそれを持って神の栄光を表すっていうと、もっともっと神に頼らなくちゃいけないし、でももっともっと深い、そこまで神はこの肉塵を神の聖なる霊で満たしてくれて、そんな栄光を表すのっていうね。天使が驚いたように、私たちもまさかこの状態の私を使えるわけじゃないでしょうって思えるのに、そういうふうに使うのっていう驚きが与えられると思うんですよね。こんな間違いだらけの、こんな脆い、ね、誘惑に負けそうにしちゃう自分を、ね、許して、そして清めて神の子として生きれるんだよ。で、あなたの体を、ね、捧げなさい、ね、義の武器として捧げなさい、ね、この肉体がそういうふうにできるんですか、ね、こういう罪に汚れて、もう古い自分はこれだけいっぱいのものなんだけれど、でもそれをあなたの御霊と聖なる御言葉の清めと、ね、あなたの恵み深い技によって、私は神の栄光のために飲めるにも食べるにも、また何事をするにも神に栄光を期するために、この地上でまだいるこの肉体が捧げることができる、ね、
だからその全てを、その天使を見てて、それで学ぶっていうこと
ですね。そうですね、
それがなんか
すごい ね。そして、私たちって、そういった弱さをたくさん持ってるから、神は憐れんでくださって、何度もこうやり返しが効く、
そうい
う風にしてくださったでしょ。でも天使はそれができないって、なぜなら彼らはもっと知っている、
時間を超えて知ってるん
だもんね。知ってるんだもんね。だから私たちがその、すごい制限を設けられてるじゃない、私たちの知ることとか、経験できることとか、それの中でこう神をあがめ、神を愛し、主をイエス様を救い主として受け入れて、そういってそれでも間違えてもこう、セカンドチャンス、サードチャンス、何度もチャンスを受け、だけど天使は知ってるのに反逆したっていう、そこの違い、だから彼らはこうセカンドチャンス、シフ千年とかそれの後には与えられるのかもしれないけれども、その辺が違うっていうふうに、
彼らのゴールは、ゴールというのは罪を犯さないで、その持ち場をやるっていうね、忠実にね、
それが役目でしたよ ね。
でも私たちは罪あるうちに中で生まれちゃってるわけだからね、私は罪のうちに身ごもられ、身ごもって母は罪のうちに身ごもって生まれてきたっていうね、もう抱えて生まれてきてるわけだから、
ね、そうです
よね。で、その罪の許しを信じて、 神の愛を信じて進んでいくところを神は良しとしてくださるというね、
うん
うん、だから神様がこういう私たちに、
うん、
あの希望と信頼を置いて、
うん、
そうした許しの計画をくださったんだから、私たちが勝手になんていうかもうダメだよって諦め、
うん、
たらそれこそ神様の愛に応えないことになります。そういう愛を日々ね、
うん、
私たちが受けているっていうのは本当に感謝なんですね。お祈りしましょうか、
うん
ね、主を感謝します、
うん、
本当にありがとうございます、うん、主の御前には恵みと喜びが満ち溢れています。ありがとうございます、
うん、
アレルヤ。このような私たちを本当に愛してくださり、ご自身の尊い血であがらってくださったことを、それによって、天のお父様との交わりに入らせていただけていることを本当に感謝します。ありがとうございます。アーメン。私たちの、この体もご自身の栄光のために、用いられますように。アーメン。主を感謝します。これがあなたご自身がご自身の体を、聖なる生贄として捧げられたように、私たち自身も自分のこの体、また生涯をあなたに、心からあなたへの愛のゆえに捧げることができますように。
うん、
アーメン。またが私たちのこの体を聖なる宮として、言ってくださっています。私たちは移動式の聖なる幕屋です。でもあなたがご自身がご臨在して、あなたに忠実な、そしてあなたを讃える、宮となれますように感謝します。ハレルヤ。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。